first message in 2017.
この2017年の最初の日曜日にあたって何を皆さんに分かち合おうかと考えていたんですが、
Yes, the pressure was building. Anyway, and so I was thinking, oh, needs to be some sort of battle cry message.
何かすごい強いスローガンのようなものがいいかな。
Yes, let's go take the city.
この、町をイエス様のために勝ち取ろう。
God is going to do awesome miracles in and through us.
素晴らしい奇跡を神様がこの2017年なしてくださる。
It's going to be the best year ever.
今まで一番いい年になる。
Let's just go for it.
もう全力で行こう。
And everybody go,
yay! Yay!
Right? And all of those statements I totally believe is going to happen.
もう本当に今言ったことは今年本当に起こると信じています。
It's definitely, there's a new door that is opening in Life Church. I firmly believe it.
このライフチャーチには本当に新しいドアが開いているということを私は心から信じています。
But my spirit has really been drawn to John 15.
でもですね、私の霊はこのヨハネの15章にとても引き寄せられているんです。
Over and over these past few weeks, I keep coming back to this chapter.
この何週間のかの間、このヨハネの15章に何度も何度も私は戻ってきました。
And so I just want to share a little bit of what I believe God is calling us to do this year.
なのでこのヨハネの15章の中から私が神様が私たちにこう今年こうしてくださる私たちこうしてほしいと呼んでくださっていることについて今日は分かち合いたいと思います。
So the title of my sermon is Abiding in Jesus.
今日の私のメッセージのタイトルは Abide in Jesus. イエス様にとどまるというタイトルです。
And so I'm going to right now, it's kind of a long section, sorry everyone, but I'm not going to read it in English. I'm just going to have Yukie read John 15 verses 1 all the way to verse 11 without stopping.
今日はヨハネの15章の1節から11節を皆さんと一緒にお読みしたいと思います。時間の関係もあるので英語では読まないんですが、私が代表して日本語で読みますので、聖書をお持ちの方もしくはパワーポイントに出ますかね、出るであれば一緒に皆さん一緒に読んでください。ヨハネの15章1節から11節を読みます。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆もっと多くの実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。私はブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまり私もその人の中にとどまっているならそういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。誰でももし私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せて集めて火に投げ込むのでそれは燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり私の言葉があなた方にとどまるなら何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになるのです。父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るならあなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私がこれらのことをあなた方に話したのは私の喜びがあなた方のうちにありあなた方の喜びが満たされるためです。
Amen. I'm just going to pray right now. Lord Jesus, I just ask that you'd speak to us today.
神様、今一言祈ります。これを通して私たちに語ってください。
Lord, speak to us through your living word.
あなたの生けるこの御言葉によって語ってください。
Lord, I ask that everything, Lord, that you would want to share to us, Lord, would be shared and that our hearts would be open to receive.
今日あなたが、分かち合いたいそのようなことは私たちのうちに分かち合ってください。心を開けて受け取ります。
Thank you for your words of love towards us.
あなたの本当に愛の御言葉を私たちに対する愛の御言葉を感謝します。
Jesus name.
イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. So there's so many. Obviously, we all know there's many difficult things that have happened this past year.
皆さん本当にご存知のように、去年本当に、辛い時期をの、私たちは経験しました。
For me, losing Joel was obviously the most difficult thing in my life.
もう本当に明らかなんですけれども、ジョー先生、私の夫であるジョー先生を亡くしたということは私にとっては本当に大きな悲しみでした。
But like I've said before in other messages, I have never felt the love of God in such a real and tangible and felt way as this season.
ただ私が他のあのメッセージでも皆さんにお伝えしたように、このジョー先生が亡くなってからであったとしても神様の愛が本当に現実的で本当に目に見えるような方法で神様が私に語ってくださっていると本当に感じています。そしてイエス様が私をもっと良いところへ導こうとしておられる、それが本当に私には分かります。
And before Joel passed away, I realized that I was relying on Joel to carry my relationship with Jesus.
そして、私がこの最近気づいたのは、ジョー先生が亡くなる前、私の個人的なイエス様との関係について、私はすごく夫のジョー先生に頼っていることに気がついたんです。
Yes, I was meaning like, oh, Joel is so spiritual and he hears from God way more than I do. So I'm just gonna kind of like,Follow him.
ジョー先生は皆さんもご存知だと思うんですけれども、本当にすごく霊的な方で神様からの声を聞く、そのような方でした。なので私が本当に、私は特にそんなに何もしなくても、ジョー先生についていけばいいかな、そのように感じていました。
I was reading my Bible, praying, worshiping, doing all the things that I'm supposed to do and that a Christian should do.
もちろん私はクリスチャンとして聖書を読んだり祈ったり礼拝をしたり、私がするべきことはしていました。
But I realized that I wasn't regularly abiding in the Savior's love, in Jesus' love.
ただ私がその中で気づいたのは、私自身が個人的にイエス様の愛の中にとどまっていないかもしれない、そのようなことに気がついたんです。
Just being real here, everyone.
皆さん、ちょっと正直になりましょう。
So I didn't spend time listening and just being in His presence.
私はこの神様の臨在の中で実際にこう時間を取って聞くことをあまりしてなかったように思います。
I was just like, I can just ask Joel.
何かあればジョー先生に聞けばわかるだろう。
And so I think this is really why God drew me to John 15.
なので今神様が私に個人的にこのヨハネ15章にを通して語ってくださっていると思います。なぜならイエス様は私たち一人一人がイエス様の愛の中にとどまってほしい、それがイエス様の願いだからです。ここでとどまる、その意味を見ますけれども、とどまるの意味はじっとその場にいる。
Yes, and as it says, to stay closely connected, to settle in for a long, long, long time.
そして密接な関係でいること、そして長く長く腰を据えるということ。
And I actually looked up the Greek because I wasn't really sure what if the Japanese and English were the same.
私はギリシャ語の言葉の方もちょっと見たんですけれども。
And it really has the idea of staying and waiting in expectancy.
この、とどまるという中には、期待する、そして、待ち望む、そのような意味も、込められています。
So it means that you're in something.
ということは、私たちは、とどまるということは、この中にいるということになります。
So I can be standing beside Yuki.
なので、これはどういうことかというと、私はこのユキエさんの隣に立つことはできます。
And we can be talking and having a good conversation, but I'm not abiding in her.
でも私とユキエさんと一緒にこういろんなお話をしておしゃべりすることはできますけれども、それは私がユキエさんの中にとどまっているという意味ではありません。
You can see the size difference. This would never work. Never.
このサイズを見たら分かる通り絶対無理です。
we're talking and I'm abiding with her.
このユキエさんとおしゃべりをする中でユキエさんと一緒にとどまることはできます。
Right. So that's why Jesus uses such a powerful image of the vine and the branches and the fruit when he's talking in John 15.
なのでイエス様はここでヨハネの15章に書いてあるこのブドウの木の例を使って私たちに語ってくださっているんです。
John 15 is right in the middle of Jesus' last words to his disciples.
このヨハネの15章はイエス様が弟子たちに語られた本当に最後の方の御言葉です。
Before John 14 he's talking about I'm going to go away, I'm going to leave you, and the disciples are all like, what?
このエペ、すいません、ヨハネの14章まではイエス様は弟子たちに、私たちはもうあなたを離れてしまいます、私はもう離れます、そのようなメッセージを弟子たちに語っていました。で、弟子たちはどういうこっちゃ。
Yes, they're so sad and upset and confused and they don't know what to think.
そしてそういう話をイエス様から聞いた弟子たちは本当にどういうことなんだろう、私たちはどうなるんだろう、そうやって迷っていました。
So I can just picture, I don't know if this actually happened, but I can just picture Jesus kind of taking them out to the vineyard, walking down the rows, touching the grapes.
私の想像の中では、その中でイエス様がこうブドウの、畑に行ってですね、この枝を見ながらそうやって歩いていたと思います。
Maybe they ate some of the grapes. I don't know.
もしかしたらちょっとブドウもちょっと食べたかもしれません。
And he's just trying to share his heart and tell them what they need to do.
そしてその中でイエス様がこのブドウの、例えを使って弟子たちに、イエス様の心を弟子たちに分かち合われました。
He's trying to show them that there is a life in this sustaining vine of Jesus.
私たちが、イエス様は、このイエス様のうちにとどまることで私たちは命を受けることができる。
Yep. Verse 4, remain in me and I will remain in you.
4節の中で、私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまりますと言われました。
So even just in a couple hours, Jesus is going to go and he's going to be arrested and crucified.He brings them this hope.
そしてもうまさにこの数時間後にイエス様が、逮捕されて捕らわれて、十字架の貼り付けになるというそのような中で神様が、イエス様が弟子たちにこの希望のメッセージを語られるんです。
And this is the hope that we can have for 2017.
そしてこれは私たちに対する2017年、私たちが持てるこの希望の言葉だとも思います。
So what are we abiding in?
では私たちは何にとどまっているんでしょうか。
We're abiding in Jesus, but we're abiding in His love.
このとどまる、何にとどまっているかというと、私たちはイエス様の愛にとどまっている。
Verse 9 says, Remain in my love.
私の愛の中にとどまりなさいと9節にあります。
Abiding is being in the center of His love.
このとどまるというのはイエス様の愛のど真ん中に私たちがいるということです。
And so one of my friends, said this verseAnd they said, when you see his face of love towards you,
私の友達が、言ったんですけれども、
you will, oh, go ahead, you haven't got that part.
When you see his face of love towards you,、
あなたの、神様の愛の御顔があなたに向けられるときに、
you will never misunderstand his ways.
これ、向けられるときに神様の道を、誤解することは絶対にないです。
A lot of times we have hard times, we lose someone we love, we have physical problems.
私たちは本当に辛いところを通ります。肉体的に問題があったりもします。
But when we are abiding in his love and we see his face of love, we won't misunderstand him at all.
でも私たちがこのイエス様の愛の中にとどまって神様の御顔を見るときに、私たちは神様がこれが神様の道だということを確信することができます。
The Father's heart is one completely filled with love towards us.
なぜなら神様のこの心は本当に愛で、私たちに向けられた愛で満ちているからです。
And so how do we remain in his love?
ではどうすればこの愛にとどまることができるのでしょうか。
So I read right here, verse 10. When you obey my commandments, you remain in my love.
Sorry, 10節です。あなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのですとあります。
So obey his commandments. That seems really harsh, kind of. Maybe.
私、to some people. 神様の戒めを守ることが、愛にとどまること。なんだかちょっと厳しいようにも聞こえますけれども。
でも、what is his commandments?
神様の戒めとは何でしょうか。
What is the greatest commandment?
皆さん、最も大切な戒めを覚えていらっしゃいますか。
Anybody know? Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength.
心から神様を愛して、
And love each other in the same way I have loved you.
そして自分を愛すように、隣の人を愛しなさい。それが戒めです。
So there's no condemnation. It's all about loving people and loving Jesus.
これは一切自分を責めるようなそのようなことではなくて、本当に愛すること、お互いに愛し合うこと、それが神様の戒めなんです。
It's all connected.
そして私、それはすべてつながっているんです。
And so this third thing is abiding is allowing God the Father to prune us.
そしてもう一つ、神様の愛にとどまるということは、神様が私たちに必要な、必要である、刈り込みを、庭師としての刈り込みを、神様にしていただくということです。
Yes, we used to have these big clippers in Canada that we had to go around the edges of the grass and cut, and they were huge, like this.
私がカナダに住んでいた頃、こんな大きな、ガーデン用のハサミがありました。そしてそれで草をガシガシ切ってました。
Yes, because we had a lot of grass. And so that's what I imagine is that it is necessary. Pruning hurts, but it's necessary.
この私その刈り込みというと私はその大きなハサミのイメージがあるんですけれども、刈り込みは痛いんですけれどもとっても必要なんです。なぜならこの刈り込みをすることによって私たちのうちに死んでいるものもしくは死にかけているものを取り除いてもらうことができるからです。そして刈り込みをして余分なものが落ちることで太陽をもっと受けることができます。そしてもっと太陽を当てられることで実がもっともっと大きくなる。そしてもっともっとたくさんの実を結ぶことができるようになります。
So it's not about God taking away stuff from us.
なので刈り込みというのは神様があなたから何かを取り上げるというそのようなことではないんです。
It's about him making room.
これは神様が、あなたのためにもっと場所を空けてあげるそのような意味をしているんです。
It's about cutting away all the commitments and the lesser priorities that we don't really need to do.
これはもしかしたらあなたの中で本当に大切じゃないもののためにすごく時間をかけていることをやめることかもしれません。もしかしたら優先順位が低いものを神様に刈り取っていただくことかもしれません。
Or cutting away all the preoccupations that keep us from God, what God really wants us to do.
もしくは神様が作られた私本来の私たちから、離されるようなそのようなもの気をそらせるようなものを刈り取ることかもしれません。
And this can happen in church too. We can run around doing things that are really important and all very good and necessary.
これは、教会の中でも起こり得ることです。私たち一人一人本当にやらないといけないことが教会の中でもたくさんあります。
But we are getting super busy instead of abiding in Jesus and focusing on what God has given us to do.
でも私たちはその中で忙しすぎて神様の愛にとどまることを忘れがちになってしまいます。
I was reading a book about this chapter here, and in the book it said something really great.
この私はですね、このヨハネの15章について書かれた本を少し読んでいたんですけれども、すごく良いことが書いてありました。
When I read it, I thought, this is for me and this is for Life Church.
これを読んだとき、これは私のため、そしてライフチャーチのためだなと思いました。
And it is, God doesn't want you to do more for Him.
神様はあなたにもっと神様のために何かしてほしいと願ってはおられません。
He wants you to be more with him.
神様は私たちにもっと神様と一緒になってほしいと願っておられます。
Sometimes we get in that cycle. I have to do this. I have to do this. I have to do this. It's very important. I have to do this for God.
もしかしたら皆さんとか、ああこれをしないといけない、これもしないと、もう教会の中でこれも大切、あれも大切。
But that's not what he wants.
でも神様はそれを望んでおられないんです。
He totally wants us to abide in his love.
神様は私たちにイエス様の愛にとどまってほしい、イエス様のうちにいてほしいと願っている。それが神様の願いです。
To listen to him.
なので神様に聞いてください。
To speak to him.
そして神様に、神様から語ってください。そのように聞いてください。
And when we do that,
そして私たちがそうするときに、
It allows us to bear more fruit and more fruit and more fruit.
私たちはもっともっと多くの実を実らすことができるようになります。
Even though it seems like maybe we're doing less,
もしかしたらこのやることに対してやることが少なくなるかもしれません。
We're spending more time listening to God and we're just abiding and just resting in His presence.
神様の臨在の中で安らいでとどまって、そして神様の御声を聞いている。
But God is using that time to speak to us.
でもその時間を通して神様は私たちに語りかけてくださるんです。
He's using that time to correct our priorities.
その中で、聞く中で神様が私たちの優先順位を正しくしてくださいます。
He's making his priorities become our priorities.
神様が神様の優先順位を私たちの優先順位にしてくださるんです。
And so, verse 7 it says, "If you remain in me and my words remain in you, you may ask for anything you want, and it will be granted."
7節に、 あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすれば、あなた方のためにそれが叶えられますとあります。
So if we're remaining in Jesus and remaining in His love,
そして神様の、私にとどまり、私の愛にとどまるなら、
and if His words are remaining us, because we're listening and so we're hearing His words and we're reading His words,
そして神様の言葉にとどまるなら、聖書を読むこと、そして神様の御声を聞くこと、それが神様の言葉にとどまるということです。
Then we end up asking for whatever is closest to His heart.
そうすることで、私たちは神様の御心に一番近いことを神様にお願いすることができるようになります。
We're not asking for our own desires. We're actually asking for what God desires for us.
そうすることで、私たち自身が肉の思いで欲しいと思うのではなくて、神様が私たちに望んでおられるその神様の御心を私たちがもっと知ることができて、それをお願いすることができるようになるんです。
So I just want to encourage you, don't believe the lie. It's Satan, it's definitely from Satan, tells you that you can't hear God.
なので皆さん、もしかしたら、こういう嘘を聞いたことがあるかもしれません。あなたは神様の声は聞けないよ。でもそれはサタンの嘘です。
Yes, all of us can listen, all of us can hear from God.
なぜなら私たちは全員が神様からの御声を聞くことができるからです。
He is speaking, right?
なぜなら神様は語られるお方だからです。
We just have to listen and spend time.
私たちが聞くだけです。
Let's remember who we are in Jesus.
私たちが誰であるか、イエス様にあって誰であるかを思い起こしましょう。
We are overcomers.
私たちは勝利者です。
The Holy Spirit lives in us.
聖霊様が私たちのうちに住んでおられます。
We are full of mercy.
私たちは、恵みに満ちています。
We are the light of the world.
私たちは世の光になります。
We are forgiven.
私たちは許されています。
And we are greatly loved by God.
そして私たちは神様から大きく愛されたものです。
And so when we look at that, then everything else just fades away.
私たちがそれにフォーカスするときに、周りのものはもう全部消えてしまいます。
So I want to encourage you with one last scripture in Ephesians 1:18.
最後にもう一つの御言葉を読んで、皆さんにこの励ましの御言葉を送りたいと思います。
もしよかったらバンドの皆さん、上
がってもらえますか。この御言葉を読んで、もう一曲歌いたいと思います。
I'm going to read the scripture first in English. It says, I pray that your hearts will be flooded with light so that you can understand the confident hope he has given to those he has calledHis holy people, who are his rich and glorious inheritance.
エペソの1章18節。18節。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖書の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。
This is God's heart for us.
これは神様の御心です。
We have a confident hope.
私たちは希望があります。
We are his inheritance.
私たちは神様の相続人です。
We are his children.
私たちは神様の子供です。
And so I just would like to, we're going to sing one more song. I'd just like each one of us to just take a little bit of time and just think about this year, this coming year.
今からもう一曲歌いますけれども、その中で少し時間をとって、この、今年1年について皆さんに考えていただきたいと思います。
And let's just ask Jesus, let's just tell Jesus, Lord, we want to abide more in you.
そしてその中でイエス様に、イエス様、私はあなたの中にとどまりたいですと。
We want to remain in you.
私はイエス様と一緒にいたいです。
We want to spend time with you.
もっと時間をあなたと過ごしたいです。
We want to long for you.
私はあなたをもっと切に求めます。
And Lord, we want to hear and respond to you.
そしてあなたの御声を聞いて、その御声に応答したいです。
Let's do that right now.
今その時間を取りたいと思います。
Lord Jesus, we surrender ourselves to you.
イエス様、今あなたに全てを委ねます。
Lord, you are everything.
神様、あなたが私の全てです。
Lord, and we want to abide in your love.
イエス様、私はあなたのうちにとどまりたいです。
Lord, I pray for each person here, Lord, that they would be in the center of your love.
神様、今この一人一人のために祈ります。そしてあなたのこの愛が皆さんの真ん中にありますように。
Let them know that they can never be separated from your love.
そして皆さんうちが本当に神様の愛から何も引き離すものがないということが分かりますように。
Lord, you have such great things for each person here, Lord.
神様、あなたはこの一人一人のために素晴らしいことを用意しておられます。
Such great blessings, God.
神様の祝福が用意されています。
Lord, such freedom that we have never walked in before.
そして本当に自由が与えられることを祈ります。
Lord, we claim that for this year, God.
神様、あなたの素晴らしい技を本当に祈ります。
Lord, that every day that we will learn to love you more, Jesus.
そしてこの毎日の生活の中であなたを愛すことを学びます。
Lord, because you have loved us first.
なぜなら神様、あなたが最初に私たちを愛してくださったからです。
Lord, we thank you for this, Jesus.
神様、本当に感謝します。
Lord, we thank you for your love.
あなたの愛に感謝します。
Lord, we thank you for this new year, Lord.
神様、この新しい年を感謝します。
Lord, let your blessing be upon it in Jesus' name.
あなたの祝福が本当にありますように、イエス様の名前におきてお祈りします。
Amen.
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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus is so good. Amen.
イエス様、本当に素晴らしいお方ですね。
He has wonderful things for us this year.
本当に素晴らしいことがこの年起こると信じます。
I am so thankful for the Life Church family.
そしてこの Life Church ファミリーの皆さんにも本当に感謝しています。
You guys are awesome.
素晴らしい皆さんです。
So let's all just plan on doing life together this next year.
なので今年も一緒に皆さんと一緒にこの年を歩みたいと思います。
Yes. Yes.